日常では語れない好きなこと、趣味のことを語るログ、略して語ログラジオ。今回ゲストに仮面ライダー好きのガンマニアこと野上優くん、電話つなげております。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お久しぶりです。
はい、電話で参加ありがとうございます。
とんでもない。
はい、でということでね、今回そんな仮面ライダー好きの野上を呼んだということで、はい、今絶賛やってますね。2026年の4月の29とかだったかな、確かそこら辺、うん、から映画が公開してたアギと超能力戦争ね、
はい、
うん、25周年記念作、仮面ライダーアギトの25周年記念作ということでね、上映が開始されて、でほぼ同時期に、池袋の方で新アギト展が開始されたと。
はい
ね、なんこのいきなりさ、アギト祭りみたいな、すごいよね。
いきなりだよね。
ねえ、いや、めちゃめちゃ嬉しいよね。何？
あ、ごめん、あの発表されたのってなんか去年の冬12月ぐらいだよね。
うん、確かね、暮れの方だったね。
だよね。
うん。で、アギトの新アギト展のビジュアルポスターが最初出て、あれその後あれだっけ、超能力戦争が発表された？
確かそう、その順番であってると
思う。そうだよね。でだからまあアギト展がやるっていうのはなんとなく去年のまあ、超空画展もあって、なんとなくああこの流れでやってくんだみたいな感じがありつつ、でその後にまああの仮面ライダークロニクルだっけ、あの平成ライダーの劇場版を作っていくぞみたいな、
ああ
うん、
あー、
うん、
そっか、それもありましたね。
ね、あったよね。あのちなみにここ最近そのあんまりさ俺ら連絡取ってなかったけどさ、
うん、
あの投票はなんか入れた？
俺はね、あの、うん、兜入れた。
おお、兜か。
うん、
おお、なんか俺のね、あのライダー好きの友達も兜入れたって言ってて、
あー、ラジオで出てた人。
あ、そうそうそうそう、ゆうすけっていうこの間出てくれた友達なんだけど、
うん、聞いた聞いた。
そう、兜を入れてたっていう、俺結構意外だなと思って、兜ってさ、その、うん、ビジュアル的にもかっこいいし、
うん、
あの作品としても結構なんだろう、ぶっ飛んだ作品ではあると思うんだけど、
うん、
続編やるんだっていう、その、
まあ、確かにね、
うん、天をなんだっけ、
継ぐもの
か。だってさ、うん、そもそもそのちょっとアギトの話の前段でカブトの話になっちゃうけど、その主役のさ、うん、水嶋ヒロがその芸能界をちょっと引退しているというか、
うん、
うん、で芸能事務所とちょっとね、もちろんその当時の芸能事務所とのあれもあるだろうからさ、出れないんじゃないみたいなところで入れるかって思って、
ね、
ちなみになんで入れたのそれは。
まあその、まあ、ワンチャン水嶋ヒロさん見たいもそうなんだけど、
うん、
あの仮面ライダーの続編映画ここ最近、まあ、何回かやってるじゃん。
やってるね。
あの復活のコアメダルから、まあ、ブラックサンダー、ブラックサンダーは違うけど、
ああパラダイスリゲインド、
パラダイスリゲインドだったりとかやってるじゃん。ああ、
うん、
あのこれ全部あんまり刺さってなかったんだよね俺。
わかるわかる。
それこそなんかあの復活のコアメダル一緒に見に行ったけどさ、
行った、
あのなんかお互いなんかこんな話なのみたいな感じで、
なんかお互い
落ち込みながらなんかスパ戦で風呂入ったりとかして仕切り直したじゃん。
そうね、苦い顔しながら劇場後にしたよな。
あの当時は肯定してたんだけど、いややっぱねえだろみたいな。
そうね、なんかあの劇場で見たからこそなんとなくこう擁護したい気持ちはあったんだけど、
そうそうそう、
後々から考えるといろいろ許せないというか、
そう、ちょっとねあれ以来オーズそのものに対する興味が薄れてったね。
いや結構みんなそう言ってるよねやっぱね。
うん、
うん、
だってあのタジャドルエタニティの CSM あったじゃん。
うん、あったね。
なんか公開何日か前に発表されてて、うん、なんか俺絶対買うんだみたいなのを見る前はウキウキで言ってたような気がしたんだけど、
うん、
終わった瞬間その商品ページ見もしなくなったもん
ね。やっぱり、いやあれはちょっとね、
ちょ
っとねそうなんだよね。
そうそう、
でパラダイスリゲインドもさ、
そうそうそう、
正直言うと
あれと比べたら面白いんだけど、
まあそうそうね、そうね、それはそうね。
なんかあの東映って続編作るの下手なのとか、なんかちょっと強い言葉だけど、なんかそういう風に考えちゃっ ったんだよね、
うんうんうんうん、
なんかおもちゃ売る気あるのかなみたいなことを考えてしまって、
そう、ね、なんかせっかく新フォームとか新しいねその武器とかが出てもあんまり活かされないというか、
でまあそこで、まあ、なんか平成ライダー続編映画作るぞって企画出たじゃん、
出たね、
でなんかまあエグゼイドだったりまあなんかいろいろ電王俺炎上とかいろいろ仮タイトルバーって流れてた時に、
うんうん、
なんかこう俺この中で一番マシなのどれって考えたんだよね。
おうおうおうおう、
あのまあ鹿島も言ってる通りなんか兜ってちょっとぶっ飛んでるというかややトンチキというかさ、
そうね、話を改めて見ると、
うん、そうライダーのビジュアルとか 水島ヒロのかっこよさで
そうそうそう
だけで押し切ったようなじゃん、うん、まあ、あれも名作だけどね、もちろん
そうね、うん、
だからなんかあの中でちょっと変な内容になっても兜だからで許せそうだなって思って、
あー確かに
兜入れた、
そうね、
だから多分兜多かったんじゃないかな、
あ
なんか投票数発表されてたけど、
うん、
確かアギトの次じゃなかった、
あそうだったんだ、それは知らんかった、
アギトが1位で2位が兜だった気がする、
え、じゃあさあながちその投票ランキングみたいな間違いじゃないのかな、
まある程度決まっては決め打ちしてたけど、
うん、
って感じじゃない、まあ、アギトは時期的に決定してただろうけど、
まあそれはそうだよな、でも確かに今回のねその今から感想言うけど超能力戦争も正直トンチキ映画ではあったじゃない、
まあそうだね、
うん、そういうなんかぶっ飛んでるというか、
でツッコミどころは死ぬほどあった、
そうそうそう、パラダイスリゲインドもそうだし、まあ復活のコアメダルもまあ本来オーズって結構なんか地に足のついたというか、うん、割とこう理解のある作品だったのが結構ぶっ飛び話になっちゃってて、
そうだね、
うん、続編映画って結構そういうぶっ飛びになってしまいがちだから、
うん、
傷を負わないとかっていうなんか相性とかっていう話で言うと、うん、確かに兜ってめちゃめちゃちょうどいいかもしれないよね、
そうそうそう、なんかギリギリ本編の記憶薄れてる上でなんかこう兜のノリ自体は分かってるみたいな、
うんうんうん、そうね、
なんかあのいい意味で期待値とかそういうのなくニュートラルに見れるんだなと思って兜がいいなって思った、
なんかこれをちょっと例えに出すのも変だけど、あのジオーのさ、うん、牙編、
はいはいはいはい、
あれってさその牙の話全く関係ないんだけど、そういえば牙ってこんな感じだったなみたいな、
そうそうそう
そう、なんかああいうノリで作っても違和感が出ないっていうのはもう確かにあの頃の兜とかちょうどいい作品なのかもしれないね、
そうそうそうそう、多分兜はねどれだけストーリートーン好きでもあそこああいう路線は行くんだろうなっていう安心感はあって、
うん、であれよね、最後に水島ヒロがおばあちゃんが言っていたって言って来ただけで普通に嬉しいもんな、
そう、それで変身して雑にライダーキックしてワーム倒すでもそれで面白いで終われるから、確かに
それで全然
いい、カブトはいいなって、
あ確かに、あじゃあカブトは見に行くんだ、
行きます、
おいいね、ちょっと俺も期待はしているというか、なんか今回のアギトでちょっと慣れてきたというか、
そうだね、
うん、じゃあまああれか、早速アギトの話をしていきましょうか、
はい、
うん、どうだった、
まあ、まず結論としては面白かった、
ああやっぱそうだよね、うん、うんうん、
いやまあ、あの復活のコアメダルとか期待値極限まで下げてたのがあるけど
うん、うん、
あのちゃんと超えた上で、あなんかあ俺はアギトを25年ぶりに見ているっていうのをこう魂で感じた、
そうね、なんかアギトのノリというか、まあ、あの懐かしい面々がだんだんとこう出てくる感じとか、やっぱあのアンノーンではないけど今回の敵って、
うん、
その敵が出てきた時のあの感じとか、
そうそうそうそう、
当時の感じはすごいあったよね、
よかったよね、
うん、やっぱ俺もね今回めちゃめちゃ好きで、
うん、
まあさっきも言った通りちょっとトンチキっぽい作品ではあったし、ツッコミどころもめちゃめちゃある、
うん、そうだよね、
うん、でなんかアギトって俺子供の頃の記憶だと結構そのシリアスな面と、あとは、うん、まあ、小気味のいいギャグというか、
うん、
がこう合わさってて、でなおかつミステリーっていうところがなんかクーガとはまたちょっと違う感じがあって、
そうだね、
うん、俺アギトが一番好きな仮面ライダーなんだけど、
うんうん、
なんかだからこそ今回は絶対見ようと思ってて、なんか、まあ、なんだろう、期待をしなかったのよ、今回は、俺も。
うん、
全くその前回、前々回の2作が、正直言うとそのクリティカルヒットではなかったから。
そうだね。
っていうのもあって、今回、そのある程度俺もあんまり期待をしないで見に行った結果で言うと、めちゃめちゃ大満足って感じだったな。
トンチキというか、なんか落差がすごいはすごいよくわかる、俺も。なんかアンノウン、だからアギト本編だと、あのアンノウンのえぐい殺し方の後に、なんか翔一くんのゆるさの、まあなんか日常パートでほんわかしてみたいなのあったわけじゃん。
そうね。
あれがなんか90分でずっとジェットコースターでやってる感があったね。
確かに。確かに。でもだからこそさ、そのコンパクトにそれをやってるからさ、いや今それどころじゃねえだろみたいなギャグも時々挟まれるっていうさ、
そうそう、だからなんか俺、途中で俺ギャグ映画見てんのかなちょっと勘違いしちゃった。
だってだいぶギャグだったもんね。
ギャグだね、あれ。
北条さんを主にさ
なんで増えたの
いや俺北条ネタキャラにしすぎだろと思って
なんでナルトの影分身みたいなことになってんねんってなったっ
す。いやー、そこはちょっとその車の中で北条さん増え始めた時大爆笑したからな
あれはね、俺も行った時劇場笑い声であったよ。
めっちゃ笑ってたよね。
うん、
いや北条さんにさ、その分身の能力を与えるっていうあたりが、いやあの当時考えられないし、まずあんなに愛すべきキャラになるのかっていう、まああの当時からその憎まれ口は叩くけど可愛いやつみたいな、あったけど、いや今回なかなか北条さん準主役ぐらいだったんじゃないっていう。
いや、いい役だったよ ね。
その分身もさ、ただのギャグとして終わるんじゃなくて
便利なんだよな、めちゃくちゃ。
あの面白かったのが、あの別の私が木の香るのとこにいますみたいなさ、
それ繋がってんのかそう、
あの認識コンタクト取れてるんだみたいなさ、
そうそうそう、
あそこもめちゃめちゃ良かったし、であの心臓をさ、二人の北条が抜かれるシーンとか大爆笑したもん
あれさ、多分感覚共有してるからさ、
いや死んでんだよね、多分
死ぬ感覚も多分味わってるよね
いや、かわいそすぎるよな。
いや、あの世界ってさ、超能力ってあれ全部アギトの力じゃん。
そうだね。
だから多分さ、あの北条さんも極まったら変身するわけじゃん
っていうことになるね、
多分。つまりアギト4人ってめちゃくちゃ強くない？
確かにね、アギト分身するわ。なんならあのジオアギトみたいなもんだもんね。
だよね、
ジオの時のあのアナザーアギ アギト
でしょ、
同じ扱いだもんな。確かに北条めちゃめちゃ強くなっちゃうな
、ね、あの序盤はね、俺結構ハラハラしながら見てたんだよね。
なんか、分かる分かる、
みたいになるのかみたいな、面白くなるのかこっからみたいな。
あの
ただね、なんかね、そうちょっとね思ったのが、あのアギとテレビの時ってアンノウンって怪人が、まあその木の裏に人間埋めたりとか不可能な犯罪してたわけじゃん。
そうだね。
あれをさ、なんか人間の姿でやるとさ、しかもなんかやり方が、あの幼稚園の歌歌って、まあ、氷漬けにして殺すだったり、卓球のラケットでボール打ってそっから電気が走って感電死させるとかじゃん、人間の姿でやると逆になるんだなって思って。
そうだね。なんか俺さ、あの多分結構みんな多くの人が言ってるけどさ、スペック見てる感じ。
言ってた、
やっぱ言うよね。その、スペックも超能力ものではあるんだけど、そのみんな能力を出す時の条件みたいなのがちょっと、なんか変みたいなのがあって、今回は特にそうじゃん。そう、まさに今言ってくれた例みたいな感じのばっかりで、確かに怪人がやってたから怖いけど、今回人間の姿でしかも変な見た目のやつらがやってるから、
そう
あ、これギャグにもなったんだっていうのは今回知ったことではあるよね。
そう、あのオカマいたじゃん、マッチョの、
伊達さん
役の人、
はい、
あのなんか一番やり方エグかったんだけど、格好のせいでギャグ勝っちゃったんだよね、俺の中で。
あの全然怖さがなかったよね。
そう
キモさはあったけどさ。
そうね、
まあ、まさかあそこまでそのなんか終盤までの強い敵になると思わなかったけどさ。
ただまあギルアギトになんかちゃんと改善形態になった時はちょっと安心した。
そうだね、確かに。
て
か
ギル特撮になってくれたみたいな。
そうね、ギルアギトになる前の方が強いんじゃねとか思っちゃったけど。
それは伊達さんの肉体美のせいだよ。
あ、そっか、それは申し訳ないな。
あれはあれはね、本人が強いから。
そうね。ちなみにさ、そのギルアギトのさ、
うん、
そのギルスっていうワードが普通にもうなんか人間界に親しまれてるけどさ、
うん、
多分ドラマ本編だとギルスってほぼ使われてないよね。
全くないね。
ね、確かなんだっけ、
まあ、神様が喋ってたぐらいだ、ね、
そうだよね。あ、ギルスか、珍しいなみたいな一言ぐらいだったから、そうそうそうそう、ギルス一般用語にされてるんだっていうのはめっちゃ思って。
まあなんか25年経ったし研究進んだのかなって勝手に理解はしたけど、うん、まあなんかそういう細かい気になる点とか多かったよね。
あ、でもなんか俺それを知った時に、もしかしてそのギルスっていうのも芦原だけじゃなくなったのかなとか、ギルスも確認され始めたのかなとか思ったんだけど、そうで、あの死んでるその死体のギルスもワンチャン芦原じゃなかったよって終わるのかなと思ったら、めっちゃ芦原亮だったね。
そうだね、
あれはちょっと悲しかったけど、でもやっぱなんかあの彼なら死んでてもおかしくないなっていうのは。
そうだね、あれの扱いに対しても結構賛否出てて。
あ、やっぱそうなんだ。
あのストーリーって多分プロジェクト G4 の後なんだよね、きっと。
まあ話してる感じとか回想部分を含めるとそうだよね。
そう、あれってね、実は劇場版と本編ってあんまりつながってないんだよね。
なんか俺もね、ネットで調べたらちょっとパラレル扱いらしいからね。
そう、うん、でなんかこう G4、アギト本編の芦原さんって、
うん、
あのエクシードギルスって強化形態あったじゃん。
あったね。
あれで完全なアギトになったから、なんかそれまでって変身後って体が老化してなんかいつか死ぬやばいみたいな感じだったんだけど、
うんうん、そうだね。
そこの問題解決されてるから死ぬはずないんだよね、実は。
ああ、まあ確かにそう言われればそうか。
そう、だから木野さんが敵対してるというので引っかかってる、
うん、
まあ処刑の方々もいたりとかしてて。
そうね、そこは結構言われてるよね。
そう、劇場版の後って考えたらまあ納得できるかなって感じで。
劇場版ってでもさ、確か木野さんって出てないよね。
そうそうそう、うん、
でもあの世界線だと、まあ、木野さんも一応なんか地獄から舞い戻ったとでも言うだろうかみたいな感じだったから、
うん、
うん、なんかあの世界でも一回死んでんのかなとか思ってはいるけど。
なるほどね、
うん、
なんか俺はってまあ、こじらせが治らなかったんだなぐらいに思ってなかった。
あのキザなことを言ってるだけってこと？
あ、そうそうそうそう。
中二病というか。
あの弟の妄想とらわれてたのが、まあなんか、うん、芦原さんとかいろいろと関わって浄化された人だから。
そうだね、そうだね。いやー、そうだから木野さんの扱いに対して結構なんだろう、これがラスボスになってしまうのかみたいなのは。分からなくはないんだけど、
うん、
まあなんかあの人ならそういう立ち回りをしなくもないのかなっていう。
まあそうだね、うん、まあパラリゲの草加や北崎と比べたら全然俺は納得した
かな。あ、そうそうそうそうそう、なんかうん、北崎ってこんなキャラだっけとかさ。
そうそうそう、
あとまあ草加に関してはもう何、あれはネタに振ったのどうなのみたいなところもあったから、あの木野さんに関してはなんかやっぱ25年経ったしそういう考えに至る場合もあんのかなぐらいに思っちゃってるかな。
まあそうだね、うん、なんか悪い方向に進化しちゃったの象徴なのかな。
うん、あとやっぱ、
まあ、
そうね、あの人もなんかなんだろうね、そのアギトの力とかっていうのの影響でそういうことにこう目覚めかねないというか、
うん、
まあ、ちょっとなんか悪の心に走っちゃうのもなくはないのかなとか、
うん、
うん、あったし、
まあ個人的に木野さんじゃなくてもなんか火のエルとか他のエルロードを使ってもよかったんじゃないかなとは思う。
ああ、そうね、今回さその一切アンノーン、まあなんかエルロードとかまあその、うん、一般アンノーンが一切出なかったから、
うん、
もう完全に平和に
同窓会優先して面白く作ったんだなって感じで、うん、まあ綺麗にまとめられてるから全然好きだよ。
そう、なんかそういうのが出てきた方がちょっと蹋足だったかなぐらいに思っちゃってるし、
うん、
うん、なんか今回その新しい敵がむしろその自分たちというかアギトだったっていうのはなんとなく腑に落ちる感じがあるかなって個人的には思うね、うん、
そうだね、うん、あのテレビ本編のラストでもあの神様がやがてアギトは人間と戦うことになるぞみたいなこと言ってたりしたんだけど、
なるほど、
あれその通りになってるっていうのはすごく良かった。
あとはなんか俺思ったのはさ、小沢さんがテレビ本編でさあの、うん、あなたがアギトでよかったって翔一くんに言うシーンがあるじゃん。
あったあった、
うん、あれやっぱ翔一くんがアギトだったからこそああいう状態じゃなかっただけで、その
そうだ、ね、
特殊な力を持ってしまった人間があんなに溢れると、うん、やっぱああいう人も出てくるのかなっていう、
まあ悪用したり狂ったりとかね。
そうそうそう、マナちゃんとかあとは、うん、その翔一くんだったりっていうのがああいう力を持っていたからよかっただけで、うん、うん、だからまああの、
うん、ああいう中でもさ、あの、うん、ゆうちゃみとかさ、
うん、ゆうちゃみね、
指で、
ああ指鉄砲のやつ、
そのまま自由になる努力とか、うん、あの野生のアギトの中でも多分誰かのために戦うやつが生まれるんだっていうちょっと希望的な部分も見れて、そこは良かった。
そうね、確かにそのアギト化したやつがみんな悪人になってしまうみたいな状態じゃないっていうことが分かったから。
そうそうそう、うん、
いやそれで言うとさ、俺ちょっと一番怖かったのがその映画見る前ね、一番怖かったのが氷川誠をアギトにしちゃうんじゃないかっていう、それが一番怖くて、俺終盤まで割とそれがある可能性に怯えながら見てて。やっぱさ、その今回翔一くんが変身できないみたいなのが、まあその映画の前からこうネタバレというか前情報として出ていて、でタイトルがアギト超能力戦争で、主人公が氷川誠、いやなくはないなってちょっと思っちゃって。
確かに、うん、俺もね、いつあの腹にオルタリングが生まれるかがハラハラしてた
ね。それやっちゃっちゃって思ってたんだよね。
そう、ただの人間だっていう名台詞は汚さないでほ
しいとは、そうそうそうそうそう
思ってましたよ。
でだからこそ今回そのあのなんだろう、いつもだったらやりそうな逆サプライズをしなかったのがめちゃめちゃ嬉しかった。
わかる、あの正当にね、そうファンサービスして終わってくれたよね。
そう、あのパラリゲの時もいわゆるその、うん、ファイズネクスト、
うん、
強化形態が出ていたにもかかわらずそのグレードダウンしたファイズに最後変身するっていうさ、まあ、確かにエモいんだけど、う
ん、エモいけどね
エモいんだけど、そのいや新しいフォームの方が強いんじゃないのみたいな、なんで勝てるのみたいな、
ネクスト売らないのってなった。
そうそうそう、もったいなくないっていうのを思っちゃって。
多分あれさ、隣にマリがいて戦ってたじゃん、
うん、
あマリがネクストファイズになればよかったんじゃない
の。あ確かにね、あの0102みたいな感じでさ、
そう
並んだら確かにちょっとエモかったわ。
そうなってほしかったな。
あそれは確かにそうだな。でも今回
そういう変な外ししないかったもんね。
そう今回はしかもその、G7、
うん、
になってて最後やっぱり G3 っしょみたいなので戦われても嫌だし、
嫌だ
いや G3 ではないだろみたいな。そうい
やもう刀で頑張ってた中でいきなり脱いで G3 でグレラン打って勝ちは嫌だ。
いや嫌だよね。えそれで言うとさ、ちなみに G6G7 どうだった。
G6 は良かったんだけど、
うん、
活躍少なかったのと、
あ、
まあ、あのちょっと当選がやっぱ低いね。あた仕方ないんだけど、
あれさ、この後話す新アギト展でも並んでたけどさ、ちょっと低いよね。
あのゆうちゃみの身長に合わせてるからちょっと当選低くて可愛く見えてた。
でもゆうちゃみって170あるじゃん。
あ、じゃあ中の人の問題かな。
そう、多分アクターの話だと思うんだよね。ゆうちゃみ170あるから、そのタッパ的には全然問題ないはずなのに、うん、なぜか小柄に作られてるから。 なんでだろうなと思って。
あれがごつすぎるか、まあ、役者の問題か、あれもそこまで言うとデリケートな話、
ね、あ、まあまあ、そうそうね。だからあの別にそれが悪いとかではないんだけど、
そうだね、
あの思ったより小柄だった。そうそうそう、まあ色もねあって、角がちょっと分厚かったりとか、うん、ちょっと、
まあ、全体的に良かったよ。ジェットバック持って飛べたり、二丁拳銃だったり、
うん、そうそうそう、なんかあれはあれで、まあなんだろうな、マイルドとはまた違うんだけど、
うん、
なんかその G3 系をより一般的に使いやすくしてる感じがなんとなくあって、
ただまあガンマニア的な目線だとちょっと違和感あった部分あって、
うん、おお、何何、
あの二丁拳銃だったじゃん、
うん、
なんだっけ、あのツインドラグーンだったか忘れたけど、そんな名前の銃だったんだけど、
ね、オルトロスだった気がするな。
あ、オルトロスか、そう、オルトロスだ。そうか、ケルベロスにちなんでるから、
そうそうそう、オルトロスって書いてあって、かっけーって思ったんだよね、展示会で。
あのあれってなんかオートマ、グロックとかのオートマチック拳銃の形してるじゃん。
そうだね、
あれはめっちゃいいんだけど、あのマガジンが後ろにあるじゃん。
あ、あったね、
あの GM01 と同じぐらいの配置で、
スコーピオンだっけ、あれと同じだね、
確かに。そうそうそう、あのオートマチックの拳銃って、まあ、ちょっとおもちゃ使ったことあると思うから分かると思うんだけど、
うん、
ちょっと後ろ引っ張って弾装填して撃つじゃん、
うんう
ん、そこの掴んで引っ張る部分にマガジン入れてるのがすげえ違和感感じ
ちゃってさ確かにあそこあれだもんね、ガチャって変えてたからね。
なんかあのデザインの意味だねというか、デザイン決めってなっちゃって、
あー全然感じなかったけど、そうか、
そう、まあなんかそこは俺の面倒くさい部分だったから、まあスルーしてくれていいんだけど
そうね、ガンマニア的な視点としてね、
そうそう、マニア視点だとなんかそこが気持ち悪いってなった。
あー、なるほど。あとオロチね、
オロチ
G7 いや、オロチのまさかさ、 G3 というか氷川誠の戦闘スタイルが銃から刀に変わるかと思って、
刀のイメージなかったもん
ね、全然なかったよね。だから本当遠距離攻撃とかが中心の G3 だったから、まあ、
まさか刀一本とは思わなかった
ね。刀プラスなんだっけ、ドローンだけじゃん。
あ、ドローン、そっか、ね、ファンネル作ってたんや。
そうそうそう、いやドローンもさ、やっぱあの当時の G3 っていうのが、まあ、あのなんだろう、僕らの科学の限界みたいなのがなんとなく子供ながらにも分かるのに対して、今回はその音声が、まあ何、指認識だっけあれ確か、
うん、
指で、そう、タッチパネル認識、 AI 射出で自動で装甲がつくで、小沢さんが遠くから、何あれは、なんだっけ、ヘッドギアみたいなやつ、
ヘッドマウント、
そうそうそう、そう、あれとかっていうのももろもろで今の技術だなって感じはめちゃめちゃ思った。
うん、わかるわかる、うん、
なんかそれも25年でグレードアップしたなっていう。だからなんかそういう諸設定で言えば、めちゃめちゃ今回はなんか練られてるんじゃないかな、そこら辺に関してはね、
うん、
うん、なんか良かった点の一つなのかなってめっちゃ思ったし、そのやっぱ装着シーンが俺すんごい好きで、トラックの中でスーツ着てでバイクでこうブーっていく感じが良かったんだけど、
うん、
今回はもうどこでも変身できるのってすごい平成後半というか、
うん
うん、まあファイズ以降か、それで言うと、
なんか勝手にアーマー現れない分まだなんか譲歩してるよね。
そうだね、それは確かにそうだわ。なんかそこら辺も考えると、まあなんかあの G3 系統のちょうどいいところ行ったのかなとも思いつつ、本編を見た時に、うん、めっちゃかっこいいじゃんと思って、
うんうんうん、
やっぱ戦闘シーンを見たらすごい好きになったし、
なんかあの前半のさ、なんか こっから大丈夫なのかなみたいな、なんかちょっと変な不安をさ、
うん、
ぶっ通してくれたよね。
そうね、 G7 の登場で割となんか安心したというか、
うん、
今までって G3 が出てきただけじゃ、あ、アンノウにやられる役じゃんとか、
うん、
その不安感があったのが、あ、氷川誠が来た、もう勝てるわみたいなのに変わったのがすごい嬉しかった感じはあるな。
そうそうそう、うん、氷川さんがちゃんとヒーローになってるっていうのが良かった ね。
そう、氷川誠が変わってなかったとか、そういうところももちろんあるし、うん、いやなんかそう、キャラクターもさ、みんなこう、あのキャラクターならこう動くなが、なんとなくわかるというか、 うん、小沢さんがなんか動き回ってるのも面白かったけど
私は23よはちょっと面白かった。
そうね、小沢さんそっか年取ったねと思って。
いやもう全然綺麗さ保ってて、
いやそうなのよ、あの
めちゃくちゃすごいよ、
あの美人なんだけどさ、あんま全然変わってないんだけど、うん、なんかあの年のシーンをいじってくるあたりに、そっか小沢さんももうそんな年になったのかと思って
あとあれだな、 G トレーラーなくなってちょっと VR になったのは、
うん、
まあ良かった、便利になったっていう証拠なんだけれど、
うん、
なんか特撮特有のなんか大掛かりなセットで頑張ってる感じがなくなっちゃったのがちょっと寂しかったな、う
ん、なんか平成感がなくなったよね。
そうそうそうそう、
あの何すごいさ、何書いてあるか分かんないモニターの前でさ、カチカチカチカチやってたのがちょっと悲しいなって思っちゃったりはしたね、確かに。
うん、
あとそれで言うと、ギルアギトのさトリニティとかも出てきたじゃん。
ゆうちゃみが編集してる
やつ、そうそうそう、あれもさ、なんかラストシーンで、まあもう話いっちゃうけどさ、そのアギトと G7 と、うん、で、まあ、そのギルアギトトリニティが並ぶみたいになるけどさ、
うん、
なんかゆうちゃみをギルスとかにしてもよかったんじゃないとか
どうだろう、ただなんかゆうちゃみにギルスの重い十字架背負わせたくないな。
そりゃそうか、
うん、
でもなんかなんだろうな、あの立ち位置にギルアギとトリニティがいるのもなんか変だなと思って。
まあまあまあ、
うん、
まあなんかあれ今後ガールズリミックスで洗練されたアギとなるんじゃないですか。
あでもなんかそれで言うとちょっとわがままがいっぱい続いちゃうんだけど、だったら G6 でいてほしかったなとも思う。
それはね、うん、すげえわかる
だよね、
あの不満点、 G6 の不満点がさ、もうちょっと戦ってほしかった
な。いやそうなんだよ、なんかいい立場がなくて全然。
そうそうそうそう、いやなんで脱ぐねんって。
そうそうそう、なんか腹から出るのは分かるんだけどさ、
そうそうそう、
ちょっと悔しいとこではあったな。
でギルアギトのあの人がむっつりじゃなかったらどうするねんってなって。
いやそうね確かに、あいつでしょ、なんだっけ、
そう、あのハンニャの
花田さん、ね、そうそうそう、あいつがああいう感じだったからわざわざ脱いだけどっていうのはあるけどさ、いや着てて欲しかったなとか思ったよね
、
うん、
そうね。
あまあでそれで言っちゃうと、そのあれはどうですか、翔一くんが最後来たところに関しては、
うん、十分な、まあなんかちょうどいいファンサービスじゃない。
あそうね、俺普通に泣いたんだけど
、
あのなんかさ、なんだっけ、レストランかなんかでさ、トゥイーンってなるシーンあるじゃん、あの、お決まりのアギトのセンスというかさ、あの怪人が出たのを感知するやつ、
うーん、わかるわかる、
あれになった瞬間に俺ちょっとホロホロし始めて、バイク来て、で翔一くんが頼む、もう一回だけアギト力を貸してくれみたいになった時に、めちゃめちゃ泣いてて俺俺やっぱ津上翔一好きだなと思って、あそこで、
いやわかるわかる、あの感動はしたんだけど、なんかこうあの映画って氷川さん主役じゃん、
うん、
なんか
あ
クッチ回わないよなみたいなのは、
そう
不安がちょっとあった。
だからなんかさ、あの、まあ、キックできないシーンもあったじゃない、とかあとあえてそのシャイニングとかバーニングにもならないとか、なんかそこら辺に関してはやっぱ氷川誠を重点を置くために、あくまでもそこへ盛り上げるための糧にしてくれてるあたりがすごいよ。
そうそうそう、なんかすごくちょうどいい出方してくれたなって思った、ね、
だから今までのその復古アとかパラリゲーに比べると主役が、元主役って言えばいいのかな、その、いい立ち位置にいることによってうまい形になってるっていうのはすごいなって思ったよね。だから
なんかグランドフォームの段階でもさ、
うん、
あの木野さんがなるシャイニングギルアギと普通に戦えてたし、
ね、
なんかちゃんと強い翔一くんだみたいな、
あの翔一くん の,
できてたよ、ね、
あのいつものアギトになった時の翔一くんのままだったよね、その無人みたいな感じというか。
ただまあなんかあれだな、あの最後氷川さんライダーキックする時さ、
うん、
アギトの力受け渡すじゃん。
ああ渡してたね。
そうそう、あれとかなんか序盤のギルアギトの時に使っなんか待ってたなんか緑色のホースとかも思ったんだけどさ、アギトの使ってインフルエンザみたいだなってなった。
確かに確かに、あれインフルエンザみたいだったもんな。
いや、アギトの力でそういうのだっけってなった。
あ、まあそれで言うと確かに、まあでもなんかそのアギトの力を預けるみたいなのは、あの本編でもあったじゃない、そのギルスがなんだっけ能力なくなったかなんかの時に力渡したとかさ、なんかそういうのもあったから、力を渡すとか表現とはあるとかはあるんだよなと思ってはいたけど、序盤のあの方しまってる感じはめちゃめちゃウイルスだったよね。
そうそう、俺あれ誰かの能力なのかなってずっと思ってて最初。
そしたら全員に会ったよね。
そうそうそう、
ね、つむりちゃん
みんな感染してなんか苦しんでるやついたり能力目覚めたりみたいなのって、あ、なんかコロナつうかインフルやなって。
でもそれで言うとやっぱ木の香がその注射を打った相手に発症してそれが伝染するだから、まああながち違くはないんじゃない。
あ、そっかそっか、
うん、なんか扱いとしては今回そういうなんだろう、まあアギトってその進化とか増えるとかそういうまあ要素が強いキャラクターではあるから、まあなんかそういう意味ではそういう扱いなのかなとはちょっと思ってたね。うん、
ちなみになんだけど、まあ流れで聞くんだけどさ、
うん、
ギルアギトって敵キャラクターとしてどうだった？
あの一般のギルアギトたちってこと？
あ、まあ、木野さんのシャイニングとかゆうちゃみも含めてでいいんだけど、
ビジュアルは個人的に言えば、うん、その、うん、ジオーに出てくるアナザーライダーに似ててすごい良かった、
うん、あ、
それはなんかアナザーアギトっていうものが、まあそのアナザーアギトっていうキャラクターがいたからジオー本編ではああいうアナザーアギトってなってたけど、
うん、
もし仮面ライダーアギトにアナザーアギトがいなかったら、ジオーのアナザーアギトはこうなってたのかなとか思いながら見てて、見た目はすごい好きだったね。
結構なんかギルスとアギトの中間でまさしくギルアギトみたいで、
そうだね、そうそうそう。でシャイニングギルアギトに関しては、
うん、
木野さんがギルアギトになっちゃうのはちょっと悲しかったかな。
そうだね、うん、なんかアナザーアギトで
シャイニング、
まあ、シャイニング化してほしいはあった、うん、
し、もしくはその巨大化しないでくれと思っちゃったね。多分結構多くの人言ってるけど、
モチーフドラゴンだったんだっていうのをなんか改めて実感できた。
まあそうだね、より思うよね。てかよりというか今までで一番ドラゴンだと思うね。
そうそう、なんか人が竜に化けるとはこういうことかみたいな変な気持ちになった。
確かに、だからなんか、うん、好きでもあり、シャイニングギルアギトとかトリニティも、うん、あのアギトの強化形態っぽくていいなと思ったんだけど、
うん、
あとあのトリニティの使い方がうまかった。
あ、わかる。
あのなんだっけ、ストーム、なんだっけ、あの武器、
あのハルバードとセイバーぶん投げて、
そう、そうそうそうそう、ね、そう、あの今まで多分あのアクターさんを苦労して苦しめていたものではあるからね、だからうまく使えるようになってるじゃん東映と思って。ちょっと良かったね、あそこはね。
そうね、ぶん回さない、ぶん回すだけじゃないっていうのが良かった。
そうそうそうそう、そこは結構好きな点ではあったかな。
あと俺あれだな、なんていうか、あの幼稚園の先生のギルアギトいたじゃん。あいつがギルアギトと戦ってる時、殺されそうってなった時一回変身解除してるじゃん。
人間になったね。うん、
さ、あの人間は殺せねえだろみたいな感じで行った時あったじゃん、うん、
あったね。
ああいう姑息な部分がね結構好きだった。
しかも
あ、所詮人間というか、なんか
そうね、
そう、人間から抜け出せてないみたいな感じがすげえ良かった。
なんかアギトの敵っていう感じじゃないんだよ全く、そのやっぱアンノーンだからさ、今までって。なんかそこは全然違うんだけど、あ、こういうやつもいるよね人間ならっていう感じはあって、ね、
そうそうそう、
うん、
なんか序盤そういう違和感からスタートしてって、うん、徐々になんかこう理解深めていくみたいな、
うん、
あ、展開というか事の運び方しててすげえうまいなと思った。
そうね。あとそれで言うとさ、その一応あれも殺人にはなってしまうじゃん、
うん、
まあ一応人間ではあったからさ、
G4 を手にかけちゃったこと、トラウマになってた氷川さんには刺さったっていうのもまた、
そうそうそう、あれが芦原亮だったら普通に殺されてっかんなと思って。
うん。
でも普通にその後は怪人体なら殺しちゃうんだとかもあったし。
まあまあそこは ね。
でも今回いろいろさ、みんなやらかしていった結果さ、最後に全員で捕まりに行くっていうさ、これもまたすごいエンディングだなと思って。
わかる。
うん、なんか特撮作品って、あくまでも子供向けですよっていうさ、言葉にかいくぐれるようにさ、なんか俺らもなんか慣れちゃってるというか、まあ仮面ライダーだし一家みたいに犯罪行為とかも思っちゃったりするんだけど、あ、今回はちゃんと許されないんだと思って。
なんかあれだよね、今の世の中ってさ、なんか闇バイトとかもだし、そんな悪いガチの悪いことじゃなくてもさ、なんか謝れない人みたいなのって、まあ、若い子とかもいるわけじゃない？
多いね。
まあ、俺もちょっとそういうところある時もあったりはするんだけどさ。いや、
わかるわかる、俺もそうだから。
なんかそういうラストでみんなで自首しようっていうのがさ、なんか、大人だってやらかすんだから認めようぜみたいな感じでちょっと良かった。
確かにメッセージ的なこともあるのかもね。なんかネタだけではなく、
そう、結構綺麗な終わり方したなって思う。
そうだね。だからなんか全体的に愛したくなるような作品だし、なんなら俺もう一回見返したくなる作品ではあったかなって思う。
なんか最初はなんか面白かったけど、なんだこりゃみたいな気持ちで帰ってたんだけどさ、なんか後々になって思いろいろ思い出してみると、いや、むちゃくちゃ良かった
そう、わかるわかる。
いや、俺
嬉しかったね。やっぱアキトって個人的にもすごい一番好きな仮面ライダーではあったから、それを劇場版で25年ぶりにやる、怖ーって思いながら見に行って、やっぱね、いい気持ちというか、なんか笑顔のまま劇場は出れたから、個人的にはすごいいい作品だったなって思ったね。
なんかね、減点方式と加点方式をずっと行ったり来たりしてて、
そう
そっから G7 とアギト登場で全部ぶっ飛ぶっていう、なんか変な体、なんか頭の中で2点3点し続けるんだよね。
ああ、わかる。
あと
何、
多分序盤のさ違和感ってさ、思ったんだけど、なんか言ってみればさ、全部日朝のクオリティじゃん。
そうね。
なんか序盤の人間体での人殺し描写とか、北条さんの探偵描写とかも、
臭いところ
とか、なんか多分映画館行ってるからさ、なんか豪華なものだと思って行ったから、ちょっと最初違和感感じるんだけど、だんだんみんな特撮好きだから慣れてて、面白かったで終われるっつうか。
そうだね。でも
なんか
プロジェクト G4 の時はちゃんと劇場作品を見てるなって感じがあったはずなのに、今回めっちゃ日朝だなって。
ないんだよね。
ないね。
最初から日朝でさ。
そうだね。いや、それで言うとさ、序盤の G3 と G3X がさ、バイクで行くシーンあるやん。いや、わかる？
はいはい、わかるよ。
あそこの CG のひどさやばくないか？
ガードテイさんの CG やべえよ。
あれひどかったよな。
あれ怖かったわ。
あれ平成前期でもねえだろうっていうぐらいの CG のひどさで、
俺あれでさ、あのクオリティでやる気かって思ったもん。
そう、あ、怖いと思っちゃって、
そう、やべえやべえやべえって、
これ後半大丈夫なの、予算持つのと思っちゃったけど、あそこだけだったね、 CG ひどかったのは。
やっぱもう行動でああいうバイクダメなんだろうね。
でもさ、それで言うとこの後ちょっと話そうと思ってたんだけど、新アギト店のさ、オープニングムービーでさ、アギと、ギルス G3 がバイクで走ってるシーンは、めっちゃちゃんと綺麗だったのよ。でもあれサーキットか、あれサーキットだったっけ、
あれ鈴鹿じゃない、
あ、そっか。いや、その俺 G3 のバイクが2台なかったからじゃないかなと思って、
あ、
だからああいうシーンになっちゃったのかなっていう。
G3 マイルドの回2台出てなかった？
あったわ。
あ、でもあれ片方実写じゃない可能性あるか。
でもなんかその方法も取れたはずなのに、なんでああなったんだろうっていうさちょっとわからなすぎて、あの2人のキャラは良かったんだけど、なんとかだね、なんとかくんとかいうさ
あれはなんか 漫画的で好きだった。
そうそうそう、なんかあの井上脚本だなって思いながら、
うん、
あの今回もそう、あの井上脚本だなって思ってみたら全然納得できるというか、
あのずっとヤクザの顔がちらつきながら 見れたね。
そう、お前らこういうの見たいんだろ、ほらほらっていうさ、うん、ちょっと勘違いしてるというか、そうそうそう、あのいやお前いつも視点ちゃうぞって思いながら、まああのご褒美のようにいただいてますが、いやそう今回だからなんか許せちゃうぐらいに愛しい映画にはなったというか、
うん、
うん、なんか良かったなって最後には思ったし、ギルスの
焼肉行きたくなったな。
そうね、そうなのよ、俺も今ちょうどその話をしようとしてて、あの、焼肉に、そうそうそう、焼肉にちゃんと愛を持ってる作品だからさ、で店員さんもちょろっとだけ映るしさ
ね、
うん、顔は映んないけど、
てかさ、さっきあの鹿島が放送日の話した時に気がついたけどさ、
うん、
放送日肉の日じゃん。
あ、本当だ、4月29だ確かに、やっぱアギトだね。
アギトだね、
そこは狙ってたのかもしんないね。
あの俺さすがに公開日は行けなかったんだけど、
うんうんうん、
あの30日平日仕事終わり行ったんだよね。
ああすぐだね。
そう、なんかあのちょっとねやってる時間帯9時開始しかなくって、
うん、
あのなんか仕事終わって映画館に行くと5時半ぐらいに着くのよ、
うん、
だからなんか時間潰すために俺プロジェクトヘイルメアリー見てから見たんだよ。
ああ、はいはいはいはい、SF 作品。
あっちもむちゃくちゃ面白いの後に、うん、アギトを見て一日締められて、
うん、
最高の連休の開始だったんだよね。
あ、幸せだねそれはね。
幸せでした。
あ、いやいいね。そうそうそう、なんかだからあのタイミングゴールデンウィークっていうのもあってさ、
うん、
俺も2日とかに行ったのかな、だったんだけどめちゃめちゃ混んでて。そうで、なんならその狙っていったお昼の会は、もうチケット完売しちゃってますみたいなのも出てて。そうそうそう、新宿とかが取れなくて、で、池袋も取れなくて、で急遽代わりに上野に行って、この間、
うん、
そうそう、それで見に行ったんだけど、それでももうほぼ満員で、だからアギトってこんな人気あるんだと思ってちょっと安心したというか。
確かにね、
うん、
結構人いたもん。
そう、やっぱそうだよね、
だって夜の9時のでかつ仮面ライダーのにまあまあいたもん。
そうだよね。でグッズも結構なくなってて、もう2日の時点で。
あ、
うん、でまあその後に俺その足でそのままあの東京駅のさキャラクターストリートにある仮面ライダーのショップ、
はいはいはい、う
ん、
あるね、
あそこ行ってきたんだけど、あそこ今ほらあのバーニングアギトになってって。
あ、そうなの。
そう、バーニングフォームが置いてあるんだけど。
マジか。
あ、いや、めっちゃかっこいいわやっぱりバーニングは。今バーニングフォームなんだよ。だからもしかしたらこの後シャイニングとかなんのかなとか思って。
うわ、見て。
ちょっと前がね確かアギトのグランドフォームだったんだよね。
うんうん、
うんうん、なんで今バーニングになってて、でそこにはね結構アギトグッズいっぱい置いてあって、
お、
今いっぱいあるんで、ぜひあの機会があれば行っていただきたいんだけど。
つい行きたいわ、
うん、で、あ、じゃあもうそろそろここら辺で新アギト店の話に変わりますか。トイレとか大丈夫ですか？新アギト展はゴールデンウィークぐらいだっけ始まったの。
そうだね。
そうだよね。
なんか4月の後半？
あれ？あっちの方が早いんだっけ？
前ぐらいだったかな。
うん。映画よりもちょっと早い？そんなことないか。
いやいや早かった。
早いか。そっかそっか。でまあアギトの展示をやりますってなった時に、俺は、うん、去年のその超空画展は行ってないんだけど、
うん、
野上は行ってたじゃん。
うん、行った。
あの前回と比べてその規模とかはどうだったの？
多分ね規模としては同じなんだけど、
うんうん、
あの会場の広さが違う分、うん、まあ、見やすかった。
あ、そうなんだ。前回はあれだよね、読売じゃなくてなんだっけ、
あの東京ドームシティの、
あ、そうだそうだ、
なんだっけ、イベントホール A だっけ、なん
か、あ、そうだね、
そんなに、なんかプリズムホールとかの広いとこじゃないんだよね。
あ、そうだったんだ。
だからなんかギッチギチでさ、
あの人が混んでて見れないって話だったもんね、空画展は。
うん、
うん、
確か俺ね、あの平日有給取って3時ぐらいに行ったんだけど、
うん、
まあのなんか順番待ちになっててさ、
うんうんうん、
夜夕方6時半ぐらいに入って閉館ギリギリでようやく全部見終わったって感じだった。
ああ、じゃあ本当にスケジュールパンパンでギリギリだったんだ。
ギリギリだった。
なんかそれで言うとさ、今回のアギト展は割とまあスムーズとは言わないんだけど、
うん、
あのもちろん人の量もある程度は制限しながらやってるっぽかったし、見やすかったのかなと個人的には思うね。
うん、
うん、
まあでもその俺がいたの5月1日だったから、
うん、
その時なんかどの時間帯でも入って大丈夫ですみたいなチケットで、
時間帯チケットがなかったんだ。
あ、そうそうそうそう、うん、まあ、その時はあれだね、あのなんだっけ、サンシャインシティの大ホールだった、仮面ライダー展で使われてた大ホールだったから。
そうだね、まさにあそこだったね。
なんかむしろ空いてるなぐらいに思ってた。
ああ本当。
うん、
俺はゴールデンウィークの最後の日ぐらいに行ったのかな。結構人は多かったね、やっぱり。
ああ、
うん、で
確か公開ギリギリじゃなかった。
そうだね、だって今週、うん、ごめん今収録してんのが、5月の12日なんだけど、そのちょっと前ぐらいだったから、で今日が最後、明日が最後とかか、
うん、
うん、とかなんで。
ああ、そうか、
そう、
じゃあ見納めというか滑り込み勢がいるわけだ。
そうそう、滑り込み勢がいて、でそれで言うとさ、ちょっと先にこの話しちゃうのもあれだけどさ、今回さ、うん、キャストの方々がめちゃめちゃ参加してくれててさ、
うん、
平日に来てんのよね。
あ、そうなの。
うん、だってこの間も木金かな、平日ゴールデンウィーク明けの木金で、うん、あの歌手としきさんが、うん、ハイタッチ会やってて。
マジで
出口で。そうそうそう、夕方の会だけで。
羨ましい。
今日明日かなが、うん、翔一くんとマナちゃんが朝いて、
うん、
でその後に焼肉屋の店長とキノさんがいて、で夜にあの G3 ユニットの人たちが来てみたいな。
うわ、
なんか平日ずるくねと思って。
平日勢ずる。
なんか土日しかチケット取れなかったしさとか思ったんだけど、いや俺津上翔一とハイタッチできんなら休めよかったなとかも思って。
ねえ、それできんなら休むわ。
悔しかった。でもなんかそれぐらいさ、なんかアギトのキャストの人たちみんな本当にアギト好きだからさ、
うん、
嬉しいなって思うし。
嬉しい
ね。今回もだいぶみんな展示に対して関わってくれてたみたいで、インタビューとかもさすごい載ってたし、あともちろんね、そのアギト、 G3、 ギルスの3人が最後喋ってるところもあったしとか。
そうそうそう、あのスペシャルムービー良かったよね。
あれ良かったし、なんかね、展示全体的に愛が伝わるので良かったなって思ったな。
わかるわ、うん、展示もすげえ良かった。
その3人のライダーが主役っていうのにちゃんと重きを置いてるからこそさ、そのアギトルート、 G3 ルート、ギルスルートの3つが分かれてて、
うんうん、
でなんかそれぞれ物語をある程度それぞれの視点で振り返ってくれるから、
うん、
結構俺も見たの結構前だったから忘れちゃってたところもあったけど、だいぶ解像度が変わるというか、
うん
うん、そういえばこんな話だったなってめちゃめちゃ思いながら見てて。
ちなみにどの展示が良かった？
あ、好きな展示ですか？
うん、
どこだろうな。
コーツつけがたいけどさ。
うん。いや、もちろんね、G3 ユニット、俺最初に G3 のルート行ったのね。
お
ぉ。G3 の場所は良かったね。やっぱり。
G トレーラー。
G トレーラーね。あそこは写真撮るしな。やっぱり。
うん。
G3 あたり、やっぱり、あれは G3X かな？が置いてあって。
X だね、
うん。うん。装着できるような感じになってるし、あと小沢さんとかが座ってたあそこにも座れて、でガードチェイサーバイク置いてあってみたいなあたりはやっぱり良かったし、でもね、俺はね、あれかな、やっぱG3 系の あれが並んでるところ。
ああ、あのアイアンマンの歴代スーツみたいな。
そうあそこがめちゃめちゃ良かったね。
あれいいよな。
G3 マイルド、V1、G6、G7 が並んでるとこやっぱ壮観だったし、こういうの見たかったよなとは思ったね。
そうだね。
うん。
贅沢言うならスケッチとかラフでいいから G5 見たかったかも。
そうね、確かに G5 設定欲しかったよね。
うん。
でもそれで言うとさ、その G3 を作る工程のさ、スケッチがいっぱいあったじゃない。
うん、
あそこでさ、そのなんだろう、クーガとの間というか、
あ
クーガを元にしてるのがすごい分かるスケッチがいっぱいあったじゃない。
なんかめっちゃメカクーガのやつね。
そうあそこら辺とかを見て、あ、やっぱクーガだったんだっていうのを改めて思ってすごい嬉しかったんだよね。なんか最初は何、タイタンフォーム、ペガサスフォーム、マイティフォームとかの要素を入れつつクーガの形にするみたいなのが書いてあったりとか、
うん、
あそこら辺も良かったし、あとなんか最初の設定だとやっぱクーガ2みたいな設定だったよとかっていう裏話も聞けたりとかさ、
あった、う
ん、井上さんと白倉さんのさインタビューがあったりとか、
うん、
なんかそういうのでやっぱ企画の当初の話を聞けるっていうのはすごい嬉しかったかな。
わかる。なんかアギトに至るまでのなんか変遷とかも面白かったよ ね。
全然違う話じゃんとかさ。
そうそう。なんか最初グロンギのアジト潰すためでなんか仮でアジトとかつけてたんだっけ。
ひどいよね。俺らがみんなさ、アギトってどういう意味なんだろうって調べてるのをさ、小バカにしたかのような意味合いっていう。
そんな雑だったんかいって。ね、
まあでも。
そっからよくドラゴンのアギ。龍のアギトに繋がったなってなった。
ねえ。あとさ、ちょっと戻っちゃうけどさ、G3X のさ、
うん、
デザイン画とか、
うんうん、
めちゃめちゃさ、なんか走行型になってるやつが超かっこよかったよね。
なんかバイクと合体したりとかして、
そうそうそうそう、
武器になりみたいなやつで
しょ。そう。なんかめちゃめちゃアイアンマンのさ、ウォーマシンみたいな形になってたりとか。
そう。
あの感じの G3X も見たかったなとか思っちゃったな。
なんかラフガでさ、なんかバイクになるみたいなのもあってさ
あったね。あれは
仮面抜いたアクセルじゃんって。
あれは完全に赤い人だなと思って、しかもあの人も警察だしな。
そう、あ、なんかこういうボツ案から拾ってんだなとか
ね、思ったよね。
感じられてすげえよかった。
あとなんかさ、アギトのシャイニングとかだったかな、うん、の強化フォームも最初は天使だったみたいなさ、
あー、はい、
設定のとかがあって、で触手が伸びたりするのもなんか最初はシャイニングフォームだったけど、それをギルスに渡したよみたいな設定とか、
なんかいろんなデザイン案とかもあったよね。
ね、あそこら辺もやっぱアギト好きだと嬉しいなとめちゃめちゃ思ったし、
なんかあのクーガ展の時のアルティメットのデザイン案とかもそうなんだけどさ、
うん、
なんかバンダイから提出された案ってなんかやたらおもちゃっぽいというか、
うんうんうん、
ヒロイックになりすぎてる感あってさ、
うん、
なんかそっから頑張って引き算というか、なんかいろいろいじくって今に至ってるっていうのに、なんか東映すげえ頑張ってるんだなっていうの伝わるんだよね。
そうだね、なんか玩具にはしないというかさ、
そう
あくまでもかっこよさをっていう。だってなんだっけ、バーニングフォームもさ、最初はなんか肉っぽくしてたみたいなさ、筋肉の筋にしてたとかさ、ああいうのもすごい良かったし、なんかやっぱりな、そこら辺の展示は良かったし、 あと俺あれかな、あの G4 と G3X が殴り合ってる展示が良かったな。
あれな
かっこよかった。 G3X が壊れてんのもいいしさ、
あと隣にあるギガントのサイズ感
ギガントでかかったな。
あれは誰でも殺せるわってなった。
そりゃそうだわ、アンノーン普通にぶちのめせるわって思ったわ。
だってあれだけさ、なんか歴代ライ、うん、オールライダーものとかでめちゃめちゃ出張してくるんだけどさ、
ね、なぜかディケイドが使った
り、ディケイドが仮面ライダー J ぶち殺したりとかしてて、
なんで主役ライダーじゃない武器で倒してんだよとか思ったけどさ、殺傷能力強すぎるもんな。
目の前で見たらそれはやれるわってなるんです
ね。そうやな、でもやっぱあの G3 系の武器はかっこいいなってとことん思ったね。
うん、
なんならやっぱ G3 の場所が一番場所を取ってたのかなとかも思ったし、
多分そうだね、それで人もそこが一番いたかな、
ね、一番密集してて写真撮るのも時間かかったし、
うん、
やっぱあのギルス系は展示がそんなに多くないからさ、
まあそうね、元が少ないからね。
そうそう、ギルスの頭とギルス の, あのかかと落としのところと触手があったりとか、
うん、
まああとアナザーアギトがいたりとかね、そんな感じだったけど、
ギルスのデザイン案とかは結構良かったな。
そうね、いや俺それもすげえ
好き、今よりトゲトゲしてたり虫っぽかったり
で、うん、やっぱ
これはこれで見たいぞってなった。
ギルスもちょうどいいライン行ってたんだなと思ったよね、
うん、
生物館とライダーとっていう間を行ってるというか。
ちなみにギルスのムチとかあの爪あんじゃん、
うん、
あれ全部別の生き物が寄生してるって知ってる？
あ、なんか俺それ YouTube かなんかで見た気がする。寄生虫なんだっけ？
あれ全部あれたあの爪は忘れたけど、ギルスのムチとかは寄生虫なんだよ。
かわいそう、
足原さん。かわいそうだよね。
そりゃ老化する。
パワーダウンした時の角縮んだ姿とかの頭とか見れてもよかったな。
あったね。あったあった。確かにな、ちょっとかわいそうだな。でも俺あのバイクはギルスのが一番かっこよかった気がする。
わかる、
うん、
俺ねあのバイク見て、うん、バイクの免許取るって子供の頃決めたのよ。
そうだったんだ。
そうそうそう、
ギルスのバイクはかっこいいよな。
そう、ギルスのバイクかっこいいで、お母さん僕そう大きくなったらバイクに乗るって
まさかだよな。でもさあれマシントルネーダーなかったよね確か。
トルネーダーなかったね。
ね、なかったよね。そう。
あ、違う。あの最初のあれだわ。最初入り口の展示。
入り口にあったわ。そうだそうだ。いたわ。
あれだわ。
あのアギトの横にいたわ。
うん。
忘れてた。そうないじゃんって思ったけど、そういえばそうだね。ドア玉にいましたわ。
ちなみにさ、真っ赤なあのイコンのアギトどう？
あのね、見た上でも何なのこれってなった。
そうだよね、
うん、あのだから何って
なんかあれ白倉さんがなんかクーガの続編したいの欲がまだ抜けてなくて勝手に塗ったみたいな話らしいよ。
らしいね。あとでインタビューかなんかで見たけどさ
そうそうそうそう、あの
それをでも結局アギトでしたって言われて、じゃあ今回展示しますドーン、だから何なのこの人はっていうさ、
知らねえアギト出たってなって、
うん、で結局説明も何もないじゃん。
そう、映画でも出ないっていうね。
そうそうそう、映画でも語られないし、なのになんか今回フィギュア化されて何特典としてチケットについてんでしょ。
あれ謎だと言われてるやつ
ね。チケットをそれで買った人たちはどういう気持ちになってんだろうとか思ったけど、
まあでも嬉しいじゃない。
いやまあそりゃそうね、そりゃそうね。
そうそうそう、
てかこっから多分膨らましてくんだろうけどね。
うん、
だってあれ完全にさ、どう見てもイコン画のあれはアギットじゃなくてクーガだもんね。
そうだね、うん、あの段階だとクーガだね。
だからなんか紐付けちゃってもよかったんじゃないとか思ったけどさ、まあまあまあまあそれはいいのかとか思ってね。あのそれは漫画の方でやっていただければいいやっていう。
漫画もしばらく追ってないな。
そうだよね、途中まで読んでたけどね。
そうそうそうそう、
あの俺の友達のこの間出てくれたユウスケっていうのはずっと読んでて、あの未だに面白いよって言ってんだけど、まああれも賛否両論というか好き嫌いが分かれる。
そうだね、あの面白いは面白いんだけど、漫画のせいで描写のエグさが強い。
ああやっぱそうなんだ。
あのグロンギとか結構きつい、まあエグいゲームやってんじゃん、
うん、
漫画のせいでもっとエグくなっててちょっとしんどかった読んでて。
まあでも日本の漫画は最近そういうのが流行りだからね。
まあそうだね、
うん、あそれで言うとさ、そのアンノーンのコーナーも結構良かったんだよね。
あデザイン良かったね。
そうやっぱデザインがめっちゃ描かれててさ、
うん、
あのあそこも超混んでたから全然読める時間がなくて。
わかる。
で写真も撮っちゃいけないしさ、
記憶に焼き付ける暇がちょっとなかった
ね。だから俺今回物販であれ買ったんだ、そのパンフレットっていうか図録買ったんだけど、あ今回買った？
今回はちょっとスルーしちゃった。
あ本当、
気にはなったんだけど、なんかクーガほどじゃないなっていうか。
まあ、野上はクーガ大好きだからね。
まあそうだね、
うん、
ただあのタペストリー違う、あのイコンガのでっかいタオルあったじゃん。
あ
れ買おうかはすごい悩んだ。
あれね、
あれ壁に貼ってタペストリーにしようかなって思ったんだけど、
わかるわかる、
彼女家に来た時ドン引きするなと思って諦めた。
俺もね一人暮らししてたらやってましたわ。
そうだ
よね。、うん、俺も手には取ったよ。
だからまあ金目潤さんプロデュースのコーヒーだけ買って。
え、そんなあった？
あ、なんかプロデュースかなんか分かんないけどコラボのコーヒーみたいなのあったんだよね。
なんかあの香水かなんかはあったかな、ハンドクリームかなんか。 あれはちょっといいやと思ったけど。そっか、コーヒーも
落ちた。そこまでじゃねえってなって コーヒーにした。
友達はなんかぬいぐるみとなんかフィギュア、あのあれなんだっけ、アクスタとみたいないろいろ買ってたな。
うーん、
気持ちはわかるが俺はちょっと図録一本でいこうと思って。
いや、それが正解だと思うな。
ただね、これ買いだね完全に。
あ、やっぱそう。
今回さ、そのスケッチとか設定集とかが一切写真撮れなかったじゃん。あの本当に素体のフィギュア、なんつうの、その なんつうんだろう、あのスーツとか武器とかっていうのは写真撮れるけど、
撮れたね。
そういう設定集とかが一切写真撮れなかったから、そこら辺を重点を置いて読みたいとか見たい人は完全に買いの作品だったし、あとあのアギトの企画の遍歴みたいなのも全部細かく載ってて、あとあのインタビューがところどころにさ、その G ユニットのメンバーのインタビューとか、あとその冒頭の白倉 P と井上さんのインタビューとか、あと最後の3人のインタビューとかあったじゃん。
あった。
あれのフル尺版の書き下ろしがあったりとか。
はしょってんだ展示の。
あれ多分はしょってあると思う。
なんだ、
だからあのそこら辺が読めるのもねめちゃめちゃいいところだと思いますね。
え、ちょっとさ、今度クーガと交換で読ませて
よ。いいよいいよ。交換こしようじゃん。
交換しよう。
いや、これねだいぶいい買い物だったと思ってるんで、あの
マジか、
布教したいですね。
あ、いいな。でも、アンドウン話戻るけどさ、結構なんか近くで見えて思ったのがすげえぐい武器使ってるよね。
確かに武器結構なんか殺傷能力が高いのとかね。
殺意しかねえってなって。
あ、確かに顔も超怖いしなあいつらな。
そうマンティスとかむちゃくちゃ怖かったよ。こんなだっけってなって。
いや、そうね、だいぶ顔が怖い。あとあのカラスみたいなやつもさ、
そう
ヘビメタのなんか悪役みたいな。
わかる。でもね、あのクローロードの女のあれはね、ちょっと子供心にエロさを感じてた。
クローロードはエロかったんだ。
エロかった。 あとあの蜂の、
あ、蜂の女、
あれもエロかった。
あれ口元がエロいんだよな。
そうそう、あのあいつの殺し方ってさ、なんか頭ひっつかんでコンクリートに埋めて圧死させるんだけどさ。
怖いな、仮面ライダーの敵。
ただなんか格好のせいでさ、なんか怖さとは別の感情を子供心に持ってて、あの時。
だから君は M に生まれてしまったのか。植え付けられたんだな、きっと。
まあなんかそういう、まあお姉さん系は結構キャラとしては好きだな。
確かに。でもさ、なんかあのなんとなく察してはいたけどさ、やっぱりあの神様モチーフというかさ、みんな、
あ、そうだね、
神話のキャラクターに近いのに作ってるっていうのもまたクーガとは全然違うモチーフというか。
そうそう、怖いのになんかちょっと神々しいんだよね。ね、
そこら辺もまたいいところで。あとね、俺一番好きな、一番好きっていうか子供の頃一番怖かったのがジャガーロードなんだけど。
おー、
ジャガーロードもさ、顔のスーツは残ってなかったね。
あー、そうだね。
だいぶ体の一部だけが残ってて、色も変色しちゃってて時代を感じたけど。
俺あれだな、一番怖いのあれだな、劇場版のアントロードだな。
あー、あれも怖かったね。俺この間その展示見てすぐにプロジェクト G4 を見たんだけど、
お、
女王様も怖いしさ、あいつら。
そう
アリ怖いよな。
あれわらわらいるしさ。
あ、わかるわかる、アリ怖いわ。
なんか殺し方もさ、なんか他のアンノウンと比べて想像しやすいじゃん。
そうね、
あの水ぶっかけると地上で溺れて死ぬみたいな。あれがねちょっと怖かったね、子供の頃は。
なんかあれを多分人間がやってたら今回の超能力戦争みたいになるんだろうなっていう殺し方なんだけど、ちゃんと怖いんだよね。
そうだね。
いやー、だいぶ確かにアントロードだっけあいつら、
うん、
怖いね。確かに
怖かった。 あと怖いとか殺す方ではないんだけどさ、うん、あのなんかカニのアンクラブロードだけさ、うん、なんか大人になっても名前フルネームで全部覚えててでさ、
クラブロードどんなやつ？
なんかクラブロードクルスターダパレオっていう
本当だ
名前で青いカニの怪人なんだけど、
名前合ってるわ。
なんか語呂が良くてずっとガキの頃から覚えててあんだよね。
てかフルネームってそんな公開されてたっけ？
あ、全部フルネームあるよ。
ああ、なんか俺今回さ初めてじゃないんだけどさ、うん、こんな名前ついてたんだなみたいな。ジャッカルロード、スケロス、ファルクスとかさ、
あるあるある。
なんかあの中二心に刺さるよね。
結構ねいいんだよねあの運転
あとさ思ったのはさ、今回ってアンノーンってもともとその動物モチーフみたいに見えるけど、うん、実はアンノーンを模して動物ができたみたいな設定があるって前に聞いたことがあって。
ああそうそうそう、イコンのやつでしょ。
そうだよね。でクーガってさ、
実はあいつらが、あ、そうそう、
クーガって逆、
クーガ逆っていうかそういうのはないかな。
でもクーガも一応なんかさ動物モチーフじゃない？みんな、
まあ、クワガタだしグロンギもそうだね、
うん、そこもなんか俺関わってんのかなとか思ったけど別にそういう話じゃないのか。
あれは違うかな、うん、グロンギは確か魔石ゲブロンの力で変化したみたいなそんな話だったから。
そうなんだ。じゃあ創造主とかそういう話じゃないんだ。
あっちは逆だと思う。既存の、うん、強くなるにあたって既存の生物の方向に行ったみたいな感じじゃない、うん、分かんないけど。
あ、そっか。
ちょっとズロクーガのズロクもう一回見ようかな
あのいつか見返してください。
うん、
いやそうね。いやでもなんかそういうのもあってやっぱね、グロンギじゃない、アンノーン結構魅力的だなって今回改めて思い知らされたかな。いいキャラがいっぱいいたし、あとやっぱりあのなんだっけ、エルたち、
うん、
あいつらもやっぱさちょっとワンランク違うよね。
まあそうだね、
明確に。
あいつらは神と同等というかなんというかちょっと下ぐらい。
ああそうね、
そんな立ち位置だよね確か。
で今思い出したのがやっぱ一番良かったのは最後の方に置いてたその展示でさ、
うん、
最終回、
はいはいはいはい、はい、
最終回の再現シーン、あれはみんなうなるよな。
今ちょうど写真で見直してます
が、あ本当、あの G3X とギルスのエクシードギルスとシャイニングアギト、うん、と水のエルとあれだっけ、風のエル、
あれ風と土、
あ風と土か、あれか、水は先に倒されて
る
ね。
水は先にやってる。
そうだ、なんかあいつらが戦ってるところをさ、
うん、
やっぱあそこも名シーンじゃん。
わかるわかるわかる。
お前は何者なんだって流暢に喋るエルに対してただの人間だっていうさ、
あそこいいよな。
そう、あのもう氷川誠を1年間追いかけて最高の回答というか、
うん、
激アツなシーンではあるよな。
だからさ、あそこの展示さ、
うん、
シャイニングアギトだけさなんかちょっとぼったちみたいになってるじゃん、
うん、
ちょっとあれって思ったんだけどさ、あのそこの隣のモニターにさ、
うんうん、
最終決戦映ってんじゃん、
うんうんうん、
あのなんか隣の C3X とかあの辺のシーンのアギトってマジであの辺ぼったちしててさ、
そうなんだよ、俺も思った
そこ再現してんだってなって
俺もさ写真撮っててさなんか締まりがねえなと思ったんだけど、映像見たらあちゃんと再現してんじゃんと思って、
いやなんかそこシャイニングライダーキックの構えでよかったんじゃって思ったけど、
うん、
G3X とギルスの方と合わせたらこうなっちゃうんだってなって
ね。まあそこはなんとなくやっぱり展示してる人たちもこうやってやりたいんだろうなっていうのは感じた、
まあまあまあまあ、
こだわりというか
そうだね
あ、それで言うとね、図録にはああいうその何セッティングされてる絵はないのよ、
うん、あそうなの。
そう、最終回のあの展示とか、あと劇場版のなんだっけ、女王のアリと戦ってるシーンとか G4 のシーンとかは載ってないから図録には。
あ多分ね、それはクーガーも同じかな、
やっぱり。そうだ、なんかさそういうのをはやっぱ展示で見ないともったいないなって思うし、 ね、今回そのバランスで図録と展示とはやっぱりいいのかなと思ったな。
ちなみになんかアギトの図録だと図録買わなきゃ見れないみたいなのってあるの？
さすがにないかもしんないけど、あ、でもね、なんか新規で撮ってあるあのグラビアページはあるね。
あー、あるんだ、
うん、
そう、あのクーガの図録ってさ、
うん、
あのアルティメットフォームとダグマの写真あって、
へえ、
あのアルティメットフォームがさ、あの装着変身にしかついてない真っ黒い武器構えたアルティメットフォームのグラビアあってさ、
俺持ってたよ子供の頃。
俺も持ってた。
あれでしょ、ドラゴンロッドとかでしょ。
そうそうそう、
持ってたよ。
あのいつ使うんだろうってワクワクしてたら、あの血吹き出しながら殴り合うっていう
使われなかったやつね。
そうそうそうそう、
あれの、そっか、再現というかしてくれてんだ。
そう、あれね、ちゃんと映してくれてんのよ。
へえ、それはすごいな。
アギトもなんかそういうエクストラカットみたいなのあるんだ。
まあなんかあの本編ではなかったライダーがこう並んでるシーンとか、うん、グラビアカットみたいな、ね、それこそあのアギトとアギトのシャイニング G3X エクシードギルスが並んでるシーンとか、
うんうん、
あとあのアナザーアギトがスコーピオンを持ってるシーンとか、うん、結構ねありがたいカットはある。あとあのイコン側のアギトもね、
ああいいね
、うん、とかもあって、そこら辺はまあプラス要素なのかな多分。
いいねいいね、
うん、結構図録がやっぱ買いだなって思ったね改めてね。
あ、買っとけばよかったな。
いやでもあのいつかお渡ししますよ、交換しましょう。
あ、ぜひ。ああ、こっちもあのクーガの方もあのバルバのグロンギ隊とか貴重な映像があるんで。
そうだよね、そうだよね。あれ写真撮影禁止なんだよねあそこって、違うっけ。
バルバはダメ。
そうだよね、だから図録買わないと見れないんだよね。
そう、図録買うか直接行かないとマジで分かんないな、ね、
いやそれはありがたいな。
ぜひぜひ、
はい、ありがとうございます。
会いましょうや。
あああと、あ、ちょっとだけ、じゃああともう一つで、あの暁号のコーナーも良かったなと思って。
ああ、いろんな新聞スクラップがね。
そうそうそう、 誰がいたっけみたいな全く忘れちゃってたんだけど、
そうだね、
そういえばこんなやついたなとか、
うんうん
うん、そっか、あの時俺子供だから理解してなかったけど L に操られててとかあったんだとかさ。
そうね、そこ全然覚えてなかった俺も、
うん、なんかねだいぶやっぱ解像度が変わるというか、ああいう文章で書いてくれてんのに入りやすい新聞記事っていうさ、
うん、
うん、なんかあそこら辺も展示としてうまく作ってんなって思ったな。
あと歌手としきさんのそこの撮影しんどかったみたいなエピソードも面白かった。
ああ、そうねあれもいいよな、なんかみんな
めちゃくちゃ揺れただとかなんかそんなこと書いてあった
ね。でしかもなんかあの最後のあれでも話してたけどさ、その海辺で冷たい冬の海に流されててとかさみんな大変だな若いのにと思ってなんか良かったね。
感想がそういう知人になっちゃうよね。
いやそうね、
あ
の子供の頃はああいう作品だからと思ってたけど、やっぱあの、うん、俺らもさ映像を作るとかをやっていた人間だからこそさ、より大変さが伝わるというかさ。
そうだね
うん、
ちょっとかじった程度だけども映像ちょっとやってみたからこそなんか辛さわかるとかもあるよ ね
大変だよなみんなって思いながら、でも本当にいい作品を作ってくれたなって改めて思ったし、
いやマジでアギトありがとうって思った。
うん、なんかちゃんと群像劇としていい作品だったんだなって思ったね。
あとさ、あの暁号のコーナーの裏にさ、
うん、
あの北条さんの
す
まきあったじゃん。
北条巻きありましたねあれはみんなやるよな
あれみんなやるよね。俺一人で行ったんだけどさ、その時、
うんうんうん、
やりたくて自分でセルフィーで撮ろうかなって思ってたんだけど、
うん、
ちょっと同じことしようとしてる一人で来てるおじさんいたからさ、
うんうん、
ちょっとチャンスだと思って、うん、あのよかったら撮りましょうかって撮った後で俺のも撮ってもらって、
あーよかったね。そうだよな。いや、あれは一人じゃ撮れないもんな。
そうね。鹿島は友達と行ったん。
そう、俺友達、そのさっきから話してるユウスケってやつと行ったんだけど。
あ、そうそう
そう。そうそう、それだからね、交代交代で一応写真を撮ることできたね。
撮るっきゃねえよな。
あそことあとあの G3 のところはやっぱ写真撮りましたね。
う ちょっと G トレーラーは諦めちゃったんだよね。
G トレーラーでもだいぶ並んだし。
そうそう並んでたし、ね、なんかちょっと後つっかえちゃってるからとか、まあそうだね、そういうのでちょっと気使っちゃった。
ああ偉いね、大人だよ。
ただね、美杉家のあのソファーは自撮りで頑張った。
あ本当。俺あそこ撮り忘れちゃって完全に。
ああ。
展示見てなくて。ちょうどなんかさ、
あそこもね、よかった。
ちょうどあのギルスルート、アギトルート、G3 ルートの真ん中あたりにあるからさ、見逃しちゃって。
そっかそっかそっか。
あの後ほど写真で見ましたね。そういえばあったじゃんと思って。いやでも展示豊富だったな。
そうそうそう、よかった。美杉家のインタビューとかも結構よかったよ。
ね、なんかあそそのねインタビューは読んだんだよね。
あそっかそっか。
インタビューは読んだ。
イヤホンがね、あ、なんか
あれやった？
イヤホンガイドはやった。
俺やってないの。
俺やった。
本当？
そうだったんだ。
やってないの。
あのアギトバージョンの音声ガイド買ったんだけどさ、マナちゃんとミスギのあのお父さんと太一の三人、プラス歌手としての対四人の対談みたいなのあってさ、なんか当時あんなことあったよねみたいな話が結構あってよかったんだよね。
悔しい。なんかさ。俺は本当はやりたかったんだけどさ、やっぱ友達と来てるっていうところで、なんか、なんか歯がゆいところなんだけど、やめとくかってなって。
それなら一緒に共有した方がいいよ。
ね、でも俺本当だったら普通に美術館とか博物館とか行った時は基本的にはやってるのね、展示の。音声ガイドはやっぱり全然違うからさ、情報入ってくるのか。ただ今回はちょっと飛ばしちゃったね。いやー、やりたかったな、ちょっと。
ちなみにね、音声ガイドにもなんかイヤホン付きみたいなのがあってさ、なんかあもう売り切れてたかな、鹿島の時。なんかアギとか G3 のなんかロゴが入ったイヤホンも買えるみたいなのがあってさ、
全然知らない。
ちょっとなんか在アギとの在庫残ってたから買っては見たんだけど。
あ、買ったんだ。
うん、なんかせっかくだしと思って買ったんだけどさ、後でちょっと箱の裏に書いてある企業の調べたら、まあそのイヤホン自体は3000円ちょっとぐらいのやつなんだよね。だまあアマゾンでまあ似たような金額で売られてるようなやつだったから、まあどっちでも買っても買わなくても大丈夫みたいな感じのやつではあったんだ。
ああ、でも何ロゴが書いてあるからまあいっかぐらい
の感じ。まあ思い出の品としては全然十分ないいものなんだけど、まあ、なんかソニーとかそういうすごいやつとコラボはしてない。
ああまあそうだよね。だからやっぱタイアップっていうわけではなくて、まあそこでまあ売ってるものとしての一個のグッズみたいなことだよね、多分。
そうそうそうそうそう。
そっか。いやー俺完全にそこら辺は見てなかったな。
いやーあれも結構良かった。
いやそうだよね。だってね、 G3 バージョンとアギトバージョンが危険だもんね。
そう、どっちか片っぽなんだよね。
そうだよね。
そう、俺 G3 バージョンどうなってたのかはすげえ気になる
ね。いやだからなんか平日も行っちゃよかったなと思って、
ね、2回行けばよかったもんね。
2回行けばよかったわとか思ったけど、まあまあまあまあ今回は東京開催もね、まあ1ヶ月ぐらいか、約、
まあ結構やってくれてるよ ね、
やってくれてで終了してって感じだから、また別のとこに行くんだろうけど、来年がね龍騎やってくれんのかっていう話ですよね。
ちょっとこの感じだとやってほしいな、
ね、
見たいな。
フーが秋とやったならやるっしょみたいな感じはあるよね。
だってミラーモンスターの展示とか絶対楽しいぜ。
っていうかね、アギトじゃないや、その龍騎ってライダーもいっぱいいるしさ、ミラーモンスターもいっぱいいるからさ、あなんかやっぱ圧が違うんだと思うんだよね。今回やっぱりそのなんだろう、 G トレーラーとか見すぎてとかの、まあ、セットはもちろん再現してくれてるの嬉しかったんだけど、怪人というかその化け物系がやっぱりそんなになかったからさ。
まあそうだ ね、ちょっと空画展見てたからってのもあるんだけど、そっちは層がちょっと薄かったかなとは思った。
だってクーがあれよね、なんか5とかのなんかザーって並んでるとことかあったよね。
そう、5回戦ほぼ全部見れたね。
うん、なんかそういうのがあったって知ってたから、アギトはまあさすがに頭だけかとか思ったけど、 でもなんかそのミラーモンスターに関してはやっぱりそのライダーたちが刺激してるっていうのもあるから、ちょっとなんか扱いが違うというか、
あの、まあ、そうだね。
いやマグナギガとかさあんなん目の前で見たら超怖えだろうなとか、
ちびるだろうね。
ね、あと俺アギトの、アギトじゃねえや、リュウキのあのバイクだっけ、あれなんつうんだ、
はいはい、ライドシューター
か、あれ前確かさ仮面ライダー展にもあったけどさ、
あったね。
ね、あれも結構形すげえ好きだからさ、
うん、
いや見てえなーとは思ったよね。ちょっとリュウキ楽しみだね。
ね、待ってます。
待ってますね。はい、仮面ライダーの関係者の方々、ここまでやったら、そう、ここまでやったらやりましょうよっていうね。
ね。
まあ、はい、こんな感じですかね。
はい。
はい、ということで、まあ、いやだいぶ、アギトを一気にこう、ギュッとしたかのようにさ、
うん、
熱い、この1ヶ月間になったのかなっていう
感じ、ね。最高だったね。
ね、アギトマンディ、アギトマンスだった気がするわ。だからなんか、俺も、昨日かな、一昨日かな、プロジェクト G4 とあとあのテレビスペシャル見返したりとかして、やっぱアギトって面白いなって、そうそうそうそうそう、京本政樹出てくるやつとかアギト面白かったなってめっちゃ思ったから、
うん、
改めて好きになったなとは思ったね。
本当アギトはね面白いよ、
うん、いやよかったっす本当に。これからもなんか映画の話にもなっちゃうけど、今後ね、
うん、
その古い昔のライダーの続編を今後もやるっていうからさ、
うん、
なんか一個の、まあ、正解とまでは言わないんだけど、成功例とも言わないんだけど、うん、なんか愛のある作品が一個作ってくれたんじゃないかなっていうのはめちゃめちゃ思うね。
まあそうだね、なんていうかその復活のコアメダルとかパラリゲとかのなんか続編に対する負の感情みたいなのは現れたな。
うん、うん、そうね、そう現れたかと思った、現れたね、
ごめんごめん、出現じゃなくて
払拭できたね。
払拭できたね。
そうね、
表現悪かった。
いやいや全然払拭できた感じはあるね。そうそうそう、確かにね。
だからまあ、うん、次の天を継ぐものは楽しみだなと思ってる。
そうね、あれもあれ期間限定だよね、1週間ぐらいとかだよね多分。
あれもそうだね。
うん、だからまあ見に行けたら行きたいなとも俺も思ったな。
うん、うん、アトラスがどういう活躍するかも楽しみだね。
そうね、確かに今回は鏡がもう真っ当に主役になるのか、それとも水嶋ヒロ登場なのかとかさ。
いやー、じゃあ次回はあれだな、天を継ぐ者の感想ということですかね。
そうね、それはありだね、やりましょうぜひ。
OK です、
はい、ということで、今回はゲスト野上優を招きまして、アギトの、展示会と映画の感想のお話でした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。